業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。
インタビュアーの若井のりこです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、ひとみん、
はい、
前回1個残っちゃいましたね9月の12日に行われたセミナー、あなたを業界ナンバーワンにする出版術。この中でひとみんが、セミナーに、ね、来られた皆さんにお話ししたのが、チームを業界ナンバーワンにするための社員ハンドブックの作り方ということだったんですけれども、その中の目次が5つあるんですよ。だから4つしか言えなかったよ今まで。
はい。
ということで、じゃあ残り1個何ってね、気にしてらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、はい、今日はこの残り1つ、
うん、
していただきましょう。
はい、残り1つは、就業規則他です。
他って気にな
りますね。まあ、他っていうのは、この社内にあるルール、はい、いろいろ。ルールとか手順とかいろいろのことですね。
はい。これはなぜ必要なんですか？
これはなぜ必要なのかっていうと、この時はこうしましょうとかっていうことってね、どこにも書いてないと、その時々で、発する言葉しかないですよね。
はい。
はい。ってなると、なんか、繰り返しあることの時にね、あれ？これってどうするんだっけっていう会話って発生しますよね、職場の中で。
ありますよ。日常茶飯事。
日常茶飯事ですよね。あ、はい、どうするんだっけ？あ、こないだ誰々さんがやってたよ、誰々さんに聞いてみたら、私やったけど覚えてない。あの時確か課長に判断してもらったから課長に聞いて、あ、分かった、課長に聞いてみる。課長、これってどうしたらいいですか？お前で決めろとかね。
なんか、よくありそうなパターンですね。
はい。
はい。
は、こうしろって言って、この間誰々さんに何か言ってた時は別のことでしたけど、なんで僕だけこうですかとか。
あ、もうちょっと争いの種ですね、これ。
はい。争いの種なんですよ。
な
ので、いろんな、その時々で決めたことだったり、はい、過去に迷ったことっていうのは、まあ、本当1行でも2行でも3行でもいいので、書き出しといて、こんな時はこういうふうに判断するってあれば、同じことが行われた時に、そこ見ればどう判断したらいいのか分かるので、その判断基準とかは明確にしとくと便利ですよ、というのは、まあ、とりあえずね、はい、推奨してるんですけど、それらが、バラバラと点在してると、まあ、誰かのメモ程度になってると、やっぱそれ再現性ないので、
はい。
はい。なので、まあ、一冊に収録しておくとか、もしくは、この資料はどこどこの、例えばフォルダに入っているので、そこにアクセスしてください、だったり。
いいですね。
はい。わかるようになってると、そこを検索するだけでいいので、なんかこう、今課長いないから聞けないや、って言って、時間流れて聞くの忘れてたってこともないし。
なんか Q&A みたいな感じであるといいですよね。
まあ、そうですね。
は
い、そうですね。まあ、そうすると、なんていうかな、管理職の交代があっても、新たに管理職になった人もすぐ判断ができるようになるし、教育をするときも、よくあるのが A さんと B さんと違うこと言ってるみたいなね。
あります、あります。
はい。で、どっちがいいの？どっちでもいいみたいなこともあったりする。で、まあ、はい、本当に実際どっちでもいいこともあるんですけど、うちの会社ではこれが効率よくて間違いない方法なんだっていうのがあるのであれば、それは記しておくと、寄り道しなくていいですよね。
そうですね。
はい。
不信感のね、元にならなくていいですよね。
そうそう。なんかもうね、A さんと B さんと言うこと違う、どっちやったらいいの？B さんの言うこと聞いたら A さんに怒られたなんてことがあると。
あります。
ね、はい。違いも、じゃあやんないよみたいな。
ああ、もうやる気なくしちゃうね、みたいな。モチベーションだだ下がりっていうね。
はい。で、なんだったら俺が言うこっちの方がいいのにな、とか言って、ぶっと言ってるっていう。
なるほどですね。だから、はい、やっぱり、こう、共有のものとしてね、皆さんが、 常日頃から見えるところ、ここにこういうものがあるといいってことです
そう
よね。
ですね。
そっか、フォルダーの中に社員ハンドブックっていうのが一個あって、ここを開けば出てくるっていう。
出てくる。
これいいですね。
いいでしょ？いいで
いい。
しょ？
名
いい
前
の
も
あ
いい
り
で
ます
よね、
よ
ネーミ
ね。
ングも。社員ハンドブックってなん
社
か
員
ね。
ハンドブック。そう。
はい。これ実際になんかこう、導入されてる会社さんって結構あったりするんですかね。
あると思います。私がこれサービスにしたのは、
ええ。
サービスとしてまとめたのは、今回のセミナーをきっかけにまとめたので、
はい。
まあ、全部を網羅してお手伝いはしてないですけど、
はい。
うちの会社ではまあありますしね、これに類するものが。
ああ、なるほど。どういうふうな、こう、例えばね、こ
言い
れ、
方。
あ、ぜひうちの、会社にも導入したいっていうふうに思われた方は、どういうふうに作っていったらいいですかね。
そうですね。まあ、大きく流れは1、2、3、4ってあって、
はい。
で、一つ目は、まあ、計画ですね。
う
何のために作るのかっていう目的と、完成目標日の設定と、まあ、内容の大枠決定するっていうのは、まあ、一つ目、計画のフェーズがあって、
そっか。目標日も決めといた方がいいですよね。
そうですね。例 え
す
ば、
ぐなって
新年度迎えるとき、その方針発表するときまでに作りたいってこともあるかもしれないし、
新しい、例えば木が変わるときとかですね。
そういうのって一つの目安ですよね。だったりとか、二つ目は、じゃあ、ここまでに、こういう内容で作っていこうっていうことを決めて、で、それに向かって内容の収集と作成なんですけど、まあ、すでにこう、ね、ルールとかが書いてある会社さんは、それをこう、まとめるだけ、順番を決めるとかするだけでいいかなと思うんですけど、なければ、まあ、情報を収集して、で、それについて、まあ、書き出して、で、まあ、正しさチェックみたいなする人がチェックをすると、まあ、それ誰かって決めて、で、三つ目は、それらの内容を、まあ、デザインしていくってことですね。見や
デ
す
ザ
く。
イン、これちょっと難
デ
し
ザ
そう
イン。
じゃないですか。
まあ、そんな難しくはないです。社風に合わせて、まあ、デザインをしていく。読
いや
み
い
や
や、
すくまとめるみたいな。
ひとみんは印刷会社さんなので、難しくないですよ、とかっておっしゃいますが、普通はちょっと難しい気がする。社風って言われても、そこがちょっと、客観的な視点から見てほしいとか、多分あるんじゃないですかね。
確かにね。まあ、そこを簡単にするためにはですね、私ご相談いただいた
そっ
ら。
かそっか。印刷会社さんに。こう社風に合わせたデザインってどんな感じですか？
例えば、弁護士事務所と、保育園の先生が読むものとかと、多分表情が違いますね。
そういうこと？確かに、弁護士の方はね、キリッとこう、事件解決していきますよ。お任せ
そう
くだ
です
さいっ
ね。
ていう感じだろうし、保育士の方はね、園児に対する
園児と
笑
ね、
顔
い
の、
つもお話ししてて、
そうですね、温かい雰囲気だとか、信頼できる、あと、人柄みたいなのが滲み出るそういう意味では、全くやっぱり、業界に合うかもしれませんね。
そうですね。なんかこう、社員ハンドブックって、うちも作ってるんですけど、こう、なんか、書類みたいだと、テンションが上がらないんですよね。
わかる。
そう、やらなければならないことが入ってる取扱説明書みたいなのだと、読みたくないんですよね。だけど、できれば社員ハンドブックってこう開くたびに胸が熱くなるとか、ワクワクするとか、使命を思い出すとか、一歩踏み出したくなるような社員ハンドブックだったら、それ読みたくなりますよね。
なる。
もう燃え
そ
て
れ
き
が
たとか
難
言っ
しいん
て。
だけど、でもなります、な
な
る。
る。
そっか。じゃあ、 これ重要ですね、デザインって意外
そうですね。なんか、それを見るのが嫌になるようなものだと、
なんか字ばっかり書いてあったりとかね。難しそうななんか字が並んでたら嫌だな。
嫌ですよね。で、あと、なんか文章が、まあ、硬い、説
堅
明
苦
できす
しい
ぎ
と
る
か
と
ね。
か、
嫌だな。
やらされ感があるとか 読むと、
なるほ
胸
ど、
が
な
苦
る
しくなっちゃうとかだと、やっ
ほど。
ぱ
嫌
り
ですね。
嫌になっちゃいますよね。
そっか、じゃあこのデザインってすごく重要だなと思いました。じゃあこれデザインはちょっともう外注でみたいな。
そうですね。ご相談いただいて。
で、あと一つ。
で、あと一つは導入とメンテナンスについて、まあ、決めていくっていうことなんですけど、
導入とメンテナンス。
導入とメンテナンス。まあ、作りましたと。で、作りましたって、ここ置いとくよって言ったって、社員絶対読まないので。
じゃあどうするの？
まあ、社員への内容説明会をするみたいな。が一つありますよね。
ちょっと朝の時間とか、
そうですね。
何かの時
使いな
間、
がら。
会いながら。
で、あと、このハンドブックの活用とか、更新のルールを決めて、それを説明する。
更新のルール、更
更
新、
新のルール。
そっかそっか、新しいものを上げたり、アップロードしたりとか。
っていうのも、うちもルールをね、110個ぐらい作ってるんですけど、日々変わるわけですよ。やってみると不具合生じたりすると、その情報をもう逐次上げてって、うちの会社はしてて、やってみたらこういう支障がありましたっていうのがあったら情報を上げて、で、上司が、まあ、それなら変えるなのか、それでも変えないので、あなたがこう、やってみたいなことか、まあ、判断するんですけど、必ずその更新のルール、どのタイミングでするのかみたいなのは、言っておかないと、形骸化しちゃうルールが。
ありますね。なんかこの資料も古いもんだって、何年前これとかっていうなんか聞こえてきそうですよね。
で、やらなくていいことがそこにあると、やるべき他のこともやらなくなっちゃうので、なので、まあ、どんなタイミングで更新するのか、社員にもちゃんとその情報伝達っていうか、情報の上げ方みたいなのは明示しとくと、
そっ
形
か。
骸化しない、本当に生きた、みんなが助かるハンドブックになっていきます。
常に新しいルールがここにあるっていうことですね。じゃないとね、古くなってたらちょっと見る気もしませんもん
見る気
ね。
もしないし、やる気も起きないですよね。
生きたものっていうか、生き物みたいな感じですね、これ。
そうです。だから、みんなが助かるものにならないと、邪魔なものになっちゃ
ですね。わあ、これ、取り入れるのすごくいいけど、難しそう。でも取り入れたら本当に楽しそうで。
そうですね。すごい楽になります。
ありますね。
なります。
ぜひ、あなたの会社にも、社員ハンドブック、一つね、導入してみてはいかがでしょうか。詳しいことは、ひとみまでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。超おすすめです。
今日どうもひとみありがとうございました。
ありがとうございました。